ちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クオンと
ゲオと
クニオです。
よろしくお願いします。
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 私ついにあれを手に入れました。
あれって何ですか？
リングフィットアドベンチャーです。
え、抽選販売かなんか当たったんです
か？いや、これがなかなかこう面白い展開がありましてあのですね、ずっといろいろ申し込んでたんですけど当たらなかったんですよ、結果的に。私には
お
これもまたなんかどっかで聞いた話ですけどでそしたらあのゲオさんがあの見つけたって連絡をくださってお願いしますってお願いしてようやく手に入れました
私です、今回前回本体はクニさんで、今回は私が、たまたま、ツタヤに行ったらまた新品売ってまして1個、
はい、
あらあるなと思ってちょっと先輩に LINE して、あるけどどうするって言ったら、ちょっとなんかすぐ見なかった、 LINE 見なかったらしくて、
ちょっと
なんでまあいいやと思って、まあ買ってあれだったらあれでなんとかなるなと思って、買っといたぞって LINE したい
でそれでしたら、
ありがとうございますって来たからクニさんと同じで、着払いで送りつけた
ありがとうございます。もうなんかようやく他力本願でいろいろゲットして、あのゲーム生活が充実するというありがとうございます
じゃあ毎日もうやってるんですか？
おとといちょうど届いて、であの初日にウキウキと開けてやってみて、あのミニゲームを中心にすごいやったら次の日ものすごい筋肉痛がやってきて社会生活に支障をきたすレベルの筋肉痛に襲われて、ちょっとあの今日やったら明日の仕事にも収録にも差し支えるかもしれないと思って昨日1日休憩をしたのでまだちょっと1日しかできていないという感じですね
あれそんなに 大変なゲームなんだ。
いや、というかあの最初にちょっと張り切りすぎちゃったんですよね多分。
こう
アドベンチャーモードとか、 なんかミニゲームモードとかいろんなモードがあるんですけど、最初になんかミニゲームを一通りやってみようと思って一通りやったらもうなんかアドベンチャーにたどり着いた時にはボロボロっていう
でアドベンチャーはさらにあのプラス走りも入ってくるかも。
そうなんですよね、なんかこう普通のゲームでコントローラーでチャカチャカ動かしているところを自分で走らなくちゃいけないっていう、
プレイヤー動かすの自分の足っていう、
もうなんか今までのゲームのキャラクターに土下座したくなるような
言ったでしょ、結構疲れるって
結構疲れました、そんな感じで今はあのゲームをしながら運動もできるっていいなっていう生活を送ってます、
それよりもあれなんじゃないの、まずあの、出資者に面目が立ったっていう、
まあ、そうですねそれもあります
それが一応肝心なと思う。
そうですね、あの私が最初スイッチを買おうとしてた時に母がすごいリングフィットやりたいって言っててなのでちゃんとあのそれを献上できたのでよかったなっていう
俺もあのちょっとどうしようかと思ったんだけど、まあ初めはあの休む日送ろうかと思ったんだけど、なんか早く届いた方があのそのレビューもこの何収録に間に合うかもしれないかなと思って、あの会社帰りにあの速攻で郵便局に行ってあの届くあの着払いで送って、
ありがとうございます、
すごかったね、長野から高知まで24時間かかんなかった。
そうですよね、すっごい早かったです。もうなんか送ったよって言われて今日はさすがに来ないかなと思ってたら来てると思って
一応追跡で見てたんです。まあほら俺前ほらあの任天堂のにほらジョイコン修理送った時も1日で届いたから、まあけど今回は本州じゃねえからあれかなと思ったんだけど、 なんか追跡してたら、あのその日はなんかあの長野で泊まってたのに、次の日の午前中見たらすでに高知に着いてたってびっくりしたえっと思って
ありがとうっていう
まあそんな話です
よ。やっぱりここ数年ですごい本州から来る荷物が早くなりましたね。
そうなの、
うん、なんかちょっと早くなったような気がします。結構2日とかかかってたのが割と1日で来るようになりました。何でも、
うん、よかったね。
うーん、ありがたい世の中ですよ、田舎者には。
ただこれがもうちょっとあの今よりもうちょっと 早い時期にその話だと多分ね遅れてたかもしれない。
ああ
豪雨災害です
よ。確かにそうですね。
だって俺あのお盆前にあのちょっとあの九州の方に荷物送るって言ったらちょうどその時期で、うん、あの送れないかもしれないとかっていう話が結局まあ、まあ良かったですね、とりあえず。
そうですね、ありがとうございます。
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあのまあ今年の9月以降に公開される映画の中から見たい作品を取り上げたいと思います。
はい
はい。
というわけで今回は、まあ、今年の9月以降に公開される映画の中から見たいと思ってる作品をいくつか取り上げたいと思います。
はい、
はい。
じゃあとりあえずまあこれはもうあの公開日順で喋っていきましょうかね。
そうですね、はい。
そうなるともうこれから公開するっていうかもうすでに公開されてる作品からになっちゃうんですけど
まあそうですね、
はい、はい。
まあしかも9月じゃなくて8月28日公開っていう
本当だ、うん、
まあいいんじゃないですか、はい。
これはクオンさんですかね。
そうですね、あの事故物件怖い間取りという芸人さんが本当に体験したことを映画にしたというやつなんですけれども、
はい。
私この原作者の松原谷さんトークショー行ったことあるんですよ。
ほう。
もう本当になんか事故物件に住み出してからとんでもない経験をいっぱいしてるっていう人で、なかなかこれが本当に映画になるってなると、そのエピソード自体はこう地味に怖いというか、こう幽霊がドーンって出てくるみたいな感じじゃなくて、やっぱり実話なので、なんか電話に嫌な音が入ってたとか、なんかガチャガチャされて外に出たけど誰もいないみたいな、そういうタイプのこう気持ち悪いけど実際に何かをはっきり見たわけじゃないっていうエピソードが多いので、これが映画になった時に一体どんなになるんだろうっていうので見に行きたいんですよね。
なるほどね、
うん。
私これあれです。コミカライズの方は読んでるし、
はい、
持ってますよ。
あ、そうなんですね。
うん、そうです、この番組でも話したことがあると思います。
はい、うんうん
うん。けどこれ監督がなどうなんですよ、ね、っていうのがいまいちちょっとな不安が。うん、
まあそうですね。なんかすごくホラーになっちゃってるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
うん、中田秀夫監督だからな、
うん、
どうなんだろう。最近中田監督の見たあれかな、微妙だったからどうなんだろうっていう気もしないでもいいんだけどさ
まあちょっとなんかこうザ・ジャパニーズホラーみたいな感じが強すぎて、ちょっとなんかどうなっちゃうのかなっていう気はするんですけど。
そうなんだよね、うん。さあどうなるんだろうね、うんうん。亀梨くんなんて久しぶりに亀梨くんの映画なんて見るけど
、うん、本当ですね。私もあんまり見たことがないので。
俺は確かジョーカーゲーム以来。
ああそうか、ジョーカーゲーム。そう、
ジョーカーゲームですよ、
うんうん。
最近たまに深夜になんかカトゥーンで出てるのチラッと見るぐらいだあまだ頑張ってるんだと思いながら、
うんうん、そうですね、
うん、いやどうなんだろうな、けどな、劇場スポット見た感じではな、ホラホラしてる気がする
そうなんですよ、結局そのスポット見た感じだと、うわすごいホラー映画だなっていう感じで、こうあんまりにもこう本当にあったって言ってるのがこんなになっちゃうとそれはそれでちょっと嘘くさくなっちゃうのになっていう気もしたりして、
うん、どうなんでしょうね、うん、
まあ、演出で怖く見せてくれてるといいなっていう感じですね、うん、で2作目も、私ですね、9月4日公開の、僕たちの嘘と真実、欅坂46のドキュメンタリーになるんですけれども、
はい、
私ずっとあんまりなんかアイドルグループとか、まあ、男性アイドルもそうですし女性アイドルもそうですし、そんなになんか好きになるっていうことがなくて、
はい、
なんか小学生の頃にモーニング娘。が好きだった以来のアイドルブームが自分の中でやってきたっていうタイミングがここ数年にあって、それで欅坂はちょっとずっと応援してたんですけど、まあご存知の方もいると思うんですけど、ここ1年 1,2 年の間にあの次々とみんな脱退していってしまいまして、そうですね、で、ずっとセンターを務めてた平手友梨奈ちゃんが卒業というか、まあ、脱退という形になっちゃったんですけど、
はい、
それによって、今度の10月で、欅坂っていう名前としてはもう一度活動を閉じるっていうことが決まり、その上でのドキュメンタリーということで、この5年間彼女たちがこう実際こう表に見えないところでどんな風に思ってたのかっていうことが、まあ、明かされるということになるので、まあ、最後にこうけじめとして見たいなっていう作品ですね。
なんか欅坂とかこの坂道シリーズって呼ばれているアイドルグループ、うん、なんかたびたび名前変わってるイメージがあるんだけど
あれかコロコロ変わってるのはどこだっけ。
コロコロはそんなに変わってないですけど、
3回目ぐらい 3回ぐらい変わったのどこだっけ、欅坂じゃなくてなんだっけ。
あ、いや、ひらがなの方の欅坂ですね多分。
あ、ひらがなの方の欅坂
はもともとその欅坂の妹グループみたいな感じで出てきたんですけど、その後であの日向坂に名前が変わったんですよ。
ああ、そうか。
の1回ですけど。
そう、しかもそうだからね、欅坂はね、僕の中ではね、あれなんか名前漢字の時とひらがなの時とあるんだとかね。
漢字とひらがなはメンバーが違ったので。
あれしかもなんか中身も違くないとかね。
そうですね、
その程度の認識で見てたら、なんか、あれ、また新しいグループってが出てきて、どんだけグループあるんだよと思ったら、あれ、これ前、違うグループにいなかったと思ったら、名前変わってたとかね、
そうですね、
そういうのが結構なんか、そういうなんか、分岐点の時だけ、ちょっとの、なんていうの、目にするっていうか。その程度だったからあんまりよく分かんないんだけど
そうですよね、なんかもう本当に世界観が好きだったんですけど、こうやっぱりその10代の若い女の子たちがこう乃木坂っていうすごい、もうその時点で名前が知れてたグループの妹分としてデビューして、こう社会に揉まれていってじゃないですけど、でちょっと作風もこう大人に反発するみたいな感じの作風になっていって、その中でどんな風に感じてきたのかなっていうのがすごい見どころかなというふうに思ってますね。
お、脱退した何ちゃんだっけ。
平手友梨奈ちゃんです。
平手友梨奈ちゃんはあれだっけね、あの映画いっぱい出てるんだよね。
そうですそうですそうです、
なんかいっぱい出てるよね、
うんうんうん、
あの響きにもで響きの主演、
そうです、響きの主演をやってましたね。
いいんだよね、
うん、
あそうだファブル出るって言ったね次。
あそうですね次のに
ひな子だっけ、あの子でしょ、くにさんは知ってるけど原作、うんうん、そうそうファブルシリーズするシリーズ化なんつって第2章撮ったんですよ、
うんうんうん、
その時確かあれなんか平手ちゃんってこういう名前聞いたことあるなと思って、
うん、
俺勘違いしてたんだけどこれあれあの子じゃないんだね、あのダイナーとか出てたあの子ではないんだね、違うのか、
ダイナーは出てなかったと思いますけど、
りょうさん言ってるのって玉城ティナのこと
じゃなくて、玉城ティナ、玉城ティナのことだった、うん、違ってた、
全然違う
全然違ってた。
クオンさんはあれですかね、もう DVD 出るまで見れないってことですかね、じゃあ。
そうなんですよね、すごく楽しみにしてるっていうか、ここで何が明かされるのかみたいなのが本当に楽しみだったんですけど、ああ見れないのかと思いながら
これまたあれなんじゃないの、じゃあこのこれだと何あれなのかな、配信とかあるのかな、買わなきゃいけねえって話になってくる、
かもしれないですね。ただこう10月に解散ライブがあるのでそこまでに見えないっていうことが一番の悲しみですよね。
ああ、そうでしょうね。
うん。
なんとかして見てくださいとしか言いようがない
そうですね、早めに配信が決まるといいなと思いながら、
はい
はい。
じゃあ次は9月11日公開のミッドウェイですね。これ、はい、これは
ですね、はい、
別にこの映画面白そうとかっていう理由で見たいなっていうんじゃなくて、
はい、
映画館で予告編見たときになんか日米合作みたいな感じのなんか雰囲気の映画だったんで、
だから両国側からの視点で描くみたいな、
そうでなんかこれこの雰囲気なんかラストサムライの雰囲気がすると思って見とこうかなっていう気になったっていうだけの話で映画の内容自体は別にまあどうせまあそんな見新しいものがありそうな感じは全くしないから
、
うん、そのどういう切り口で描くのかなっていうのと、あと出てる俳優が結構豪華だから、
そうね、うん、
まあそこを堪能する映画なのかなって思いながらね、
うん、
まあそれだけですかね、
うん、
もう第二次世界大戦の話だからもう別に今更こう語るようなものも特にないと思うんで、
うん、そうね、うん、
まああとローランド・エメリヒっていう名前かね、ただそれだけっていうね、
監督がローランド・エメリヒがやるっていうね、うん、でとあれだね、先輩はピンとこないね、うん、
全然
インディペンデンス・デイとかで、アフタースモローとか、
うんうんうん、
あそこら辺の、うん、作ってる、うん、あとあの海外版の、今最近やってるゴジラじゃない、あのゴジラ、みんなにこんなのゴジラじゃねえって言われたゴジラ。
なんか世界が滅ぶ話ばっかりですね。
みんながまあみんながゴジラじゃないって言ったけどさ、当時
言ったでしょ確か。
でもそれで伝わりました
でも今は逆に評価されてるよ
そうなんですね、
なんか逆に今だから見たいっていうのはある、俺は、うんうん、なんかしてるけどね、
うんうん、
まあそうそうたるメンバーが出てるからどうなるんでしょうね、うん、
まあ気になるっていう意味で見に行きたいなと思います、
はい、
次は翌日の9月12日公開のはぐれアイドル時刻編なんですけど、
そういえばこれあれですね単行本の主に帯にそういえばいつだか映画が決定って書いてあったんですけど、もう公開するんですね、
うん、 まあでも映画化のあれ言ったのもう何ヶ月か前ですからね。
うん、うん、そうなんだけど、いや俺原作を全巻持ってんだけどさ、
うん、
ただ積んであるだけ
何積んであるだけ
ちょっと面白そうだと思って買って、
うん、
積んだままやってて。
そうです。まあこれ、うん、あの実写映画なんですけど、はい、まあ主演があの橋本里奈さんっていうね、あのなにわのブラックダイヤモンドって呼ばれてるグラビアアイドルが主人公をやってるっていうね。でこの原作漫画で、その原作のこのはぐれアイドル地獄編の、主人公があのグラビアアイドルなんですよ。
そうなの、ね、
グラビアアイドルで空手家っていうね。
そう
で沖縄出身とかってね、そういう結構なんていうの、濃ゆい設定なんですけど、
うん、
だからあのグラビアアイドルでちょっとあの色黒な感じのキャラクターだから、うん、この橋本里奈さんを主役に持ってきた時に制作陣分かってるなと思いながら、うん、で僕原作の漫画もまあ、読んではいますけど、どちらかというとこの原作漫画を描いてる高藤瑠衣先生のこのはぐれアイドル時刻編とかを描く前に昔ゼロサムで連載してたのシンシア・ザ・ミッションっていう漫画の方が好きだったんで、
うん、
こっちもこっちはなんていうの、各種格闘技のマスターしてる暗殺者の話みたいな感じのね、
はい、
でこの高藤瑠衣先生ってもともとバキを描いてる板垣圭介先生のアシスタントをやってたんですよ、
はい、
だから絵柄がね結構この格闘シーンとかがこの板垣先生っぽい感じのこう描き方をしてて、そこら辺もこうなんかすごい好きで、だけど絵柄は結構萌え漫画的な感じでこうかわいい女の子のキャラクターをね出すっていうね、でも格闘シーンは硬派な感じっていうね、そこら辺のこのギャップが面白い漫画だったんですけど、ハグレアイドル時刻編もエロ方向にシフトしてるんだけど、めちゃめちゃガチで格闘技やってるっていうね。
そう、セクシーコメディっていう話なんだけど、うん、なんかあれだよね、なんか空手、昔あった空手時刻編みたいな感じ、なんか、
だから時刻編っていうタイトルがついてんだけど、
そうなんだけどね、
うん、地下格闘技トーナメントみたいな感じのね、
そう
すごいなんかガチンコで最強の女を決めるじゃないけど、なんか最強の格闘技は何かみたいなのをやってるんだけど、その主人公はグラビアアイドルもやってるよみたいなね、なんか不思議な漫画なんです。だそれがこう実写映画化っていうのはもう見なきゃいけないなっていうので、
うん、だからちょっと梶原一騎の世界が入ってるって、うん、のセクシーコメディ、うん、
だからどこまで本気でこう格闘シーンをやるのかなっていうのをちょっと確認しに行きたいなっていうね、
うん、そうね、こっちでやるのかな、
うん、まあやんなかったらレンタルビデオでも見ますよ、うん、
そう公式サイトがないんだけどさ、うん、確かうん、ちょっと俺もちょっと見たいですね。っていうかその前に原作読まなきゃ、
うん、
って感じかな、うん、でから行きたいな、
はい、
うん、
で次は9月18日公開のテネットで、これも、
はいはい、
これもミッドウェイと一緒で面白いから見たいなとかって言われじゃなくて、なんかこのテネットっていうタイトルを知ったときに第一印象がこれどうなんだろうっていうね結構 ネガティブなこう感想だったんですよ。やたら押してるけど面白いの本当にこれみたいな。で、いまだに
今あれだもんね、劇場スポット一番メインでテネットやってるもんね。
だ今でもまだ押してるから、本当にこれ面白いのかな、でももし本当に面白かったらなんかスルーしたらなんか失敗だよなとかって思って、とりあえずまああんまり期待はしてないけど見に行こうかなっていうね。まあタイムトラベル系のなんかあれだから、まあ、SF だからとりあえず見とかんといかんなっていう気はあるんだけど、でもなんかあんまりこう面白いっていう雰囲気がこう伝わってこないのが不安なんですけど。
だけどほら監督がほらクリストファー・ノーランだから今押さなきゃダメでしょ。
だから余計見に行かなきゃなっていうか思うんだけど、でもなんかこうなんかこういまいちこう乗り切れない感じの。
だから今ほらそれで自粛のあれもあるからほら対策がなかなかないからこれしか押すのがないっていうのがあるんじゃない。だって確かさあれ9月にさなんだっけ IMAX 版のインターステラーもやるとかなんとかっつって東宝シネマズで見たけど、公開予定で。でだってインターステラーもクリストファー・ノーランだからさ。
でもまあこのねテネットのね、まあ、もう一つの売りは多分ね主演がね、デンゼル・ワシントンの息子っていうあれだと思うんだよ。
ああれそうなんだ。
うん、
あの彼黒人の彼、
まあただあの、ただウィル・スミスの息子って押してて失敗した例もあるから。
いやあれはだってベストキットの次がダメだったからベストキットは良かったのに。まだ
あんまり期待しちゃいけないなとか心の中でちょっと思いながらもいるんだけど、
うん、まあ1作目はいいとして2作目だよ。あそうか、あそうだそうだ、ブラッククラウンズマンにも出てたんだ。ああそっかそっか、どっかで顔見たことあるなと思った。っていうか主役じゃねえかよく考えたら。そうですよ、グミさん。あの、主役やってたじゃん。
うん、だから、いろいろな意味で不安なんですよ、だから。
そっか、どっかで見たことあるなと思ったら顔。そっか、そっか。
まあ、そんな感じで、ちょっと気になってるなっていうだけの。
うん、ね、私も一応見に行くつもりではいますけど、ただ、私もあの、予告編見た段階でちょっと微妙かなって思って。実はね。うん、
じゃあ、その次がですね翌週の9月25日公開の映像犬には手を出すの実写の方ですね。
あ
これはあのテレビアニメがねやってたけどね、それの実写映画がようやく公開されるということで、
あれ実写ドラマもやってたけどそれとはまた別なの。
これテレビドラマの続きかどうかちょっとよくわかんないんですけど、
うん、
僕の記憶だと、ね、僕の記憶だと最初実写映画にやる実写映画やるって言ってて、
うん、
でアニメもやるって言って、でもなんか知らんけどドラマが始まったっていう印象なんですよ僕の中では。、
うん、ドラマがなんか俺ひっそりとやってたのしか印象にないんだけど、
だから
アニメはすごい大々的にやってたね。
普通の流れでいくと、うん、あのテレビの続きが映画なんだろうけど、
うん、
でも当初の計画だと多分実写映画が一番最初なはずなんです、
うん、
だから映画としてテレビシリーズをもう一回構成し直してる可能性もなきにしもあらず、だけど予定が変わったから続きをやるかもしれないし、
うん、
どうなんですかね、うん、ていうかそこら辺も含めて見に行かないといけないっていうね、
うん、ドラマ自体もだって確か短かったような気がするんだよね、10話とかじゃなくて、
うんうん、
だってコロナの影響でなんか配信でなんかとりあえず 見れるぐらいの感じだった気がするから、
うん、それで30分でしょ、うん、 なんか俺深夜にやってるのチラッと見たんだけど、あ、ドラマもやってんだなと思って。
まあもしかしたらあの僕が前に見てたあのさっきのシリーズのあの浜辺美波ちゃんが主演やってたあのさっきのあのやつもあのテレビドラマで5話ぐらいやって30分の、
うん、
で続きを劇場映画でやるっていう風なパターンでやってたから、
うん、
そのパターンだとまあドラマの続きじゃないですか、
うん、なるほど。
とかまああれですか、エピソードゼロ的な感じ例え
漫画原作者オリジナルシナリオで、
いやー、うん、どうなんだろうね。これがさ、ほら、ドラマが TBS だから、ってかまあ MBS か、毎日放送で TBS 系でしょ、
う
ん、うん。とかって結構あり得るから、まあ、それこそあの、うん、ほら、太陽は動かないもさ、そうだったから、あれは、メイはワウワウか。ワウワウと TBS ってなんか似たようなことやってんだよね。あれほら、あれが協力関係、パラビで協力。
ああ、そうですね。協力でよくやってますね。
だからほら、モズとかも、あれもともとは、ほら、TBS は共同でやってて、ドラマをやって映画だったでしょ？
そうですね。うん、
だから、なんかあるのかもね。そこら辺の兼ね合いみたいな。
うん。
だそういう流れみたいなのを作ってるのかもしれない。
まあ、うん、とりあえず、見たいなって思ってます。
はい。あれなあ、ドラマじゃねえや、もともとアニメをな、取り損ねてな、手つけてないんですよね。
うん。
面白いって話は聞くんだけどな。
そうですね。
原作自体はさ。うん、
じゃあ次は、あの、10月2日公開の、バーン・ザ・ウィッチです。これは、アニメですね。
おう。
あの、久保太斗先生の新作ですよ。
あの、
ジャンプで連載も始まった。あのなんかブリーチ20周年記念だかなんだかのなんかの流れでなんか読み切りを前にジャンプでやってて、でなんかテレビアニメをやるぜみたいなことを言ってて、大丈夫なの久保先生って思いながらそしたら本当にやるっていうね。しかも劇場公開で、しかもなんかあの、アマゾンプライムでも同時に配信するとかってい
う。おー。
だからこれは映画館行けなくても配信で見れるから。
お、ありがたい。
まあ、あの、バーンド・ウィッチってあの、ウィッチってあの、魔女のことなんで、
うん、
こう またなんかこう、あの、ブリーチ的な感じの。まあ、久保先生はもともとゾンビパウダーっていう漫画を描いてたから。
へえー、ゾンビ。
そう、あのそれがあのブリーチの元みたいな感じの漫画だから。
んー、
僕はゾンビパウダーが好きで打ち切りになって悲しく思ってたらブリーチって漫画が始まって、で、あ、このブリーチ終わってゾンビパウダーの続き描いてくれないかなとかって思ってたら、思った以上にブリーチに人気出て
終わらなくなった
すごいことになってしまったっていうね、うん、ああゾンビパウダーがどんどん霞んでくって、うん、まあそんな久保先生の新作のバーンズ・ウィッチはちょっと僕はちょっと期待してます。
おー、なるほど
ね。なるほどね、うん、俺は全然ブリッジ読んだことないから。
あんだけ人気だったの。
私その頃ぐらいにもう卒業してると思うんで、
ジャンプ。
だってアニメもやってたじゃないですか。
え、アニメだってあれテレ東系でしょ。そもそもが見れねえもん、うち。
確かに、うん、
だから見た記憶が、あ、どっかで見たことあるの。あ、見たことあるか。あ、もうその頃テレ東はまだ見れたのか。見てた、たまにやってたかもしんないけど、あんまり覚えてない。
BS でもやってましたよ。
たぶん、なんか6時頃やってたような気がする、
ね。そうですね、BS の、BS テレ東の6時頃にやってましたね、昔。
あ、ね、うん、
うん、懐かしい。うん、私は、めちゃめちゃ2世代ですよ。 途中まではずっと原作も買って読んでたんですけどね、ちょっとあまりにも長くなりすぎて途中で挫折しました。
まあ確かにね、でもあれ半分打ち切り的な感じで終わってるから、本当はもっと長く続くはずだったんじゃないかなって
、まあ、あれ以上にもう限界だったんですけどだってせっかく新刊出たって思って買っても、なんか話が一切進まず終わったりとかして、
それはジャンプにはよく、つか昔から長寿漫画によくあるパターンではないですか。
まあ、そうなんですけど、こう家族持ち回りで買ってたので、あの、まあ、こう一冊ずつ買っていくってい う, こう自分の買った感がそうだった時の絶望感が半端じゃなかったですよ、ね、私お金出して買ったのに
そうなん、ね、
まあそんな久保先生の新作なんでまああのまだあの一巻どころか1話しか、まあ1話というか読み切りがありますけど、その読み切りも多分あの公式サイトかどっかで見れるはずなんで、まあ気が向いたら読んでみてください。
はーい。
次はやっと私ですか。
そうですね、
とりあえずそうですね、まあテネットとかも一応気になるんですが、まあとりあえずあれですかね、このままいって10月に本当に公開するのかなってちょっとあの怪しいんですけど、10月9日公開のワンダーウーマン1984、
うん
うん、
はとりあえず、まあ、うん、延期しないで公開するのかなっていうね、
うん、
まあそれだけなんですけどね、まあそれでワンダーウーマン自体はもうね、うんうん、まあこれがこけたらもう DC のあれはもう全部こけるなっていうそもそもがね、うんうん、あの何ですか、アクアマンで持ち直して、なんとかそれをつないだ、ハーレークイーンのね、あの2作目、
うんうんうん、
でここであの一番こうなんかあの面白かったワンダーウーマンがこけなければいいなと思って、
うん
うん、とりあえずなんだっけ、クリス・パイン出るって言ったっけ、だよね、うん、クリス・パイン死んだんじゃなかったっけと思ったのがさ、あれ確か前作はあの戦時中の話で1984年に飛んでクリス・パイン生きてるのと思ったんだけど、どうなんだろう、あれ回想かなんかに出てるのかね。
まあそれか息子役とかじゃない。
ああなるほど、息子役か、うんうん、ちょっと気になるんですが、うんうん、まあとりあえず、うん、まあちょっと楽しみは楽しみなんですけど、うん、
はい、
問題は、コロナでまた延期にならない延期にならないのかが心配なんですけども、あこれはそもそもが延期じゃなかったね、うん、決まってなかったんだよね、やると、うん、で一応10月に設定したら、うん、今もあの全米とかあの世界中でくすぶってるから、さてどうなるっていう、
うん
うん、はい、まあ、とりあえず私は一応 DC も応援はしてますもん、
うん、
一応あのソフトも一応全部持ってますんで、うん、頑張ってくださいと、
うん、
持ってるっていう感じですかね。
はい、
うん、
でそれで、またその日あの10月9日公開のこれも気になってるんですけれども「のぞみ」っていう映画なんですけど、うん、
はい、
堤幸彦監督で主演が堤真一さん、石田ゆり子さんか、
うん
うん、が出てる映画で、なんかどうも、ちょっとしたサスペンス的な感じの映画で、はい、うん、なんかある日、そこの、堤さんと石田ゆり子さんが夫婦で、その息子が失踪しちゃうらしいんですよ。したら失踪した翌日に、その失踪した息子の同級生が殺害されたっていうニュースがありまして、で、どうも息子が関与している可能性が高いんじゃねみたいな話になって、で、その中また同級生がまた殺されるみたいな話。で、どんどんどんどん、そのなんか、息子が、の、に、の関与が、可能性がどんどんどんどん高くなって、 家族が残るみたいな話らしいんですが、
うんうん、
ちょっと面白そうだなと思ったんで、はい、やりたいと思っております。はい。
うん、
じゃ次も一応私で、10月30日公開の、罪の声。これはあれですね、なんかどうも、小説が原作だったっけ？
そうですね、結構分厚いやつですね。
うん、なんか、グリコ森永事件をモチーフにした小説で、うん、はい、それが映画化で、主演が小栗旬君、
うん、
あと星野源君とか、
うんうんうんうん、
松重さんとか、まあ、出てるやつで、
うん、はい、
ちょっと面白そうだなっていう、なんですけど、うん、ただこれまだね、こう劇場情報が出てないんだよね、公開の。
なかなか、なんで、
やるのか、うちの方でやるのかやらないのか全然わからないんですが、
え、小栗旬主演だったらやるでしょ。
多分ね、やると思うんだけど、
うん、でもなんか全然詳細を聞かないですね、だいぶ前から、うん、やるということしか聞かない映画ですね、これも、う
ん、だってホームページもあんまりなんか情報がないんだよ。ちょっとこのままでいくと、これ延期すんじゃねえかなっていう気もしないで、う
ん、なんかちょっと怪しい
感じ、怪しげな感じなんですけど、クニさんも多分ね、予告見れば面白いそうだと思う。
うん、
あ、そうなの。
うん、これだからその、プリコ森永事件をモチーフにして、そのだからその事件のその、あった時の話じゃなくて、それから何年後かにその真相を暴くっていう話になる。
うん、
うん、なんだよね。うん、
うん、
でそれがねちょっとね、面白そうだったんで、
うん、う
ん、ちょっと気になっているっていう、話ですね。ただこの段階に来てはホームページが全然どうなんだろうと思って、すげえ心配なんだけど。
うん、確かにそうですね、
うん、
でこの原作者の塩田武さんの作品は、来年にもう一つ映画公開決まってるはずなんですけど、こっちもなんかあんまり情報が聞かないんですよね。隠し絵の牙っていう、
あ、
騙し絵の牙っていう作品で、
そ
うです、そうです、大泉洋さんをモデルに描いたという、
当て書きして俺が見たいなって言ってて、うんうん、本当は6月公開するはずだったんだけど延期になっちゃったやつでしょ、
うん、そうです、そうです、そうです、
うん、私が愛読してるダヴィンチに連載してた小説
だ、ね、ああ、そうなんですね、
そうそうそうそう、うん、あの出版業界がの話かな、
うんうんうんうん、
あ、そう、あれもそうか、そういえば延期になっていつやるかっていう話だね。まあ、最近そんなばっかだからな。
まあ、そうですね。もう、でもこの人はすごいですね。もう、丸1年でじゃあ2作も映画ということで。
うん、まあ、今が旬ってことですかね。
そうですね。
うん、
最後は、私が同じ非公開の三角窓の外側は夜っていう作品なんですけれども、
はい、
これはもう正直、原作者の山下智子さんが私もともと好きで、この方もともと BL 書いてた方なんですけど、こう人間描写がすごいこうリアルな感じっていうか、こう美化された人間が全然出てこないっていう感じの作風なんですよ。
絵は見たことあるんだよな、よく。
おお、確かに、いろいろ雑誌とかの表紙書かれてたりもするので、うん、目にする機会は多いかもしれないですね。
そうそうそう。
うん、で、まあ、この方の、書いてる作品っていうのが結構それまでの作品って BL にあまり女の人出てこなかったりとか、こう出てきてもちょっと嫌な役みたいな、元カノとか嫌な役でしか出てこないっていう感じだったんですけど、この人の各作品の女の子って もうなんか本当に女の子だなっていう感じのリアルな女の子で、なのにこうちょっと可愛さというか愛しい感じがあるっていうところが、 BL 作品に出てくる女の子がとっても可愛いっていうところがすごい変わってて、でこの方の各作品がすごい好きだったんですけど、これは全然 BL じゃなくて、でしかもあのヒロインの役を先ほど話した欅坂の平手友梨奈ちゃんが、もう脱退した後にやってるということで、
うん、
これも一緒にこうダブルで楽しめるなっていうふうに思ってたんですけど、まあ、これは公開日が10月30日ということで見に行けたらいいなというふうに思ってます。
はい、なるほどね。
はい、
とりあえず10月までの公開映画の話だったんですけど、
はい、
はい、
僕11月12月の公開の映画もチェックはしたんですよ。
はい、
はい、
そしたらなんか年内公開っていうくくりになってる作品が結構たくさんあって、
ああ、ありますね。
だけど、うん、多分今年内公開ってなってるってことは多分もう無理だろうなっていう、ね、
多分そうじゃないですかね。だってはたまたこのさ、
うん、
一応決まってるのがあるじゃん、うん、例えば11月だったらあのほら、マーベルシネマティックユニバースのあの5月にやらすはずだったブラックウィドウとかさ、
うん、
007のねあれとかも新作も、
うん、
一応あれはもう日程は決めてあるじゃん、
うん、
けどこのまま行くとまた延期しそうじゃん。
まあね、だって春やるはずだったけど、うんうん、半年以上延期しますってやって、うわ秋公開かとかって先が長いなとかって思ってたけど、改めてこの時期になると本当に大丈夫、うん、っていう、
ね、うん、本当にやるのかなみたいな。
あの3月とか4月の時点で2021年公開っていう風にした映画の方が正しかったんじゃないかって、
うんうん、確かにそんな気がしてきます、
うん、まあ現にほらね、もともと本当は1月だか2月に公開だったキングスマンが9月にやるはずだったけど、
うん、
ね、今日朝、うん、来年にの2月にまた延期しますって言っちゃったから、
うん
うんうん、全米の方はね、アメリカの方では、うんうん、あの映画館閉まってるからダメだっつって
、まあ、
となるとこっちはまあ多分右に習いだと思うんで、まあ今まだ全然ねリリースは出てねえけど、うん、多分延期だろうなっていう感じだし、
うんうん、そうですね、
まあだからもしかしたらあの海外作品は意外とあの今日あの見たいなって言った作品は無理かもしれないですね。
そうですね、うん、特にまだ公開してないやつ、うん
うん、
は特にあれだね、もうワンダーウーマンとかも怪しいかな、
うんうん、
テネットあたりはこれだけやっててなしはないような気がするし、
さすがにもう、うん、もう中止にしたら大変なことになるんじゃないかな、
うん、ミッドウェイはこれ一応向こうではもう公開してしちゃったんだよ、もうかいっぽいよね、だから、うん、いいのかこっちでは、
うん、
だからそれは多分まああれかもしれないけど、うん、
とりあえず無事公開されるといいですね。
そうですね、
そうですね。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回は9月から公開の映画についてお話ししました。
はい、
はい、
この間サンデーでしばらく前から連載始まってた将棋漫画のコミックの一巻が出たんですよ。
はい、
竜といちごっていうタイトルで、響き小説家になる方法を書いてた矢野本先生が書いてる将棋漫画なんですけど、なんと連載の舞台を少年サンデーに移して今絶賛連載中なんですけど、
はい、
主人公が高校生の女の子っていうね、で、将棋初心者で将棋のこと全く知らないんだけど、将棋やったらめちゃめちゃ強かったっていうこの子将棋の天才じゃんみたいなっていう話なんですけど、うん、ただ僕これこの漫画の第1話を読んだ瞬間の感想は、え、響きのリメイクって思ってあ、話の展開が響き小説家になる方法を読んだ人は、あれ、これどっかで見たことある展開みたいなねえ、こんなのすぐ手が出る暴力的な女の子の主人公ってどっかで見たことあるみたいなねでそれで柳本先生同じキャラクターしか描けないのかなってね
いや、もしかしたら
そういうちょっと思ってしまったっていうね漫画なんですけどただ結構ちゃんとそういうところはちょっと突っ込みたくなるんだけど、一応ちゃんと将棋漫画としてなんていうの、柳本先生がやりたい方向性と将棋の内容をうまくこう絡めながら面白そうな作品には仕上がってるので、
うん、
まあ読んでみてもらいたいんですけど、一応僕の予想と違う展開になってるんで他にもこの将棋漫画結構連載しばらく前から始まってもう結構な本数が連載終了してるんですけど、なんていうの、女流棋士を目指す漫画かなと思ったら違ったっていう、うん、その目指す方向性がなんかちょっとこっから先どうなるんだろうってちょっと先が気になる展開なので今連載してるところ、
うん、
まだ1巻出たばっかなんでみんなで買ってこの将棋漫画こそ連載が続くようにしてほしいなと思います
なるほど
、うん、と言いつつこの俺たち2人はなんか多分買う気も読む気もないんだろうなって反応でしたね
いや別にこれ聞いてくれた方が買ってくれればいいです。
あ、なるほどね。
別に業さんには期待してないですよ。将棋なんてルールわかんないとかって言って絶対読んでくれないです
よ、うん、ルールわかんない
いや私は将棋をやってみたいなと思って家に将棋盤を持ち込んで一日で弟に負けるようになるっていう負の歴史を持ってるのでちょっと将棋とは一生仲良くなれる気はしないんですよね、
まあ、将棋はね、うん、だから絶対チェスも無理だろうなと思って
ますですか、
まあとりあえず久しぶりに始まった少年サンデーというの将棋漫画なんで皆さん、うん、ぜひ読んでください。
我々の代わりに、
はい、お願いします。
お願いします。というわけで今回はこの辺で、お相手はクオンと
ゲオと
クニオでした。
さよなら。
さよなら。
さよなら。